おはようございます。このイエス様のことを私は何々ですという自己紹介の箇所をヨハネによる福音書からシリーズで見ていますが、そういう中で私は命のパンですとか、私は世の光ですとか、私は良い羊飼いですとか、そういうのを見てきました。時折それは奇跡を通してイエス様が行った場合もあれば、イエス様がそういう教えをしている場合もありましたが、今日はですね、私はよみがえりで命ですというこのところを共に見ていきたいと思います。同じヨハネによる福音書ですが、今日は11章の中心の御言葉は25節ですね。他は見ますが、とりあえず25節を読みします。201ページヨハネの福音書11章の25節です。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。この箇所からですね、私はよみがえり命ですということを共に、見ていきたいと思います。こういう箇所で、他にもイエス様が人類の最も大きな問題をの解決を示しています。最も大きな問題というの一つは死ですね。その死の解決を主は示しておりますが、今日のこのイエス様は、私はよみがえりです、命ですと宣言してますが、それを不思議な奇跡をもってその真実を示してくださいますね。ヨハネの福音書の中でいろんな奇跡が記されてますが、そのヨハネの福音書の著者ヨハネがなぜそういう奇跡を私たちに書き残してくださったかという説明をですね、加えてますので、ちょっとそこを参考にしますね。224ページヨハネの福音書20章の30節31節ですね。この書に書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネがなぜこういうように書き記したのかといえば、奇跡、印というね、こう奇跡というのを印と呼んでますが、この奇跡は、これ以上多くあったけれども、ここに書き記した奇跡はなぜ書いたかというと、それはこのイエス様がこの約束の救い主、キリストであり、そしてそれを信じることによって、イエス様の御名によってこの命を得るためですと、こういうふうに書き記してますね。イエス様は奇跡をなぜ行っていたかというと、それは人々を圧倒するためではないんですね。それが中心ではなくて、それはご自分が神であること、約束の救い主であること、そういうことを示すためですね。そして私たちも今回このシリーズでイエス様を見てますが、そのイエス様の教えとか、あるいは奇跡によって、よりこのイエス様がどういうお方かを知ろうとしていますね。さあ、今日の箇所ですが、もう一度ヨハネの福音書11章に戻ります。で、まずこの背景を少し見たいと思いますね。さっきは25節では、私はよみがえりです、命ですとイエス様が宣言してますが、この背景を少し見ますね。それはこの11章の1節から5節まで、まずちょっと読んでみましょうね。200ページですが、11章1節から5節です。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロと言って、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベテニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラゾロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。 主よ、ご覧ください。あなたが愛しているものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。こういうふうにまず紹介されますね。この今日の教えの背景ですが、ラザロの病気ですね。マリア、マルタ、ラザロというのはイエス様の良い友人ですね。よくその家を訪ねていました。そしてこのラザロが病気になったんですね。病気というのは特にたたりとか悪魔から来たものではなくて、良い人にも、神様を愛している人も病気にかかったりします。ヨブもそういう一つの例かもしれませんね。もっともヨブの場合は悪魔も関わってましたけれども、私たちはこういう罪深い世の中に住んでいますと、何かと病気にかかったり病んだりするわけですね。そして、こういう世の中ですが、この天においてはもう二度とですね、そういう病や死はありません。イエス様は今まで見てきたようにいろんな方を助けておりますね。全く知らない相手もこう癒したりされますから、この姉妹たちが、自分の兄弟ラザロが病んでいる時に、イエス様にそのことをお伝えしたのも、きっとイエス様が癒してくださることを期待してのことですよね。ただこう情報としてお知らせしたわけではないと思いますね。期待してましたね。さあ、でもイエス様はそういうようなお知らせをいただいてどうしたかと言いますと、6節ですね、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。あるんですね。ちょっと意外な意外なあれだと思うんですね。その前の箇所ではイエスはマルタとその姉妹ラザロとを愛しておられた、そういうそのようなわけでとありますが、愛している、でそのようなわけで、何もしなかった、2日間、こういうことですよね。そうするとちょっとと思いませんか。何のことですかとこう感じますよね。結局マリアとマルタはイエス様にその病んでいることをお伝えして、それを癒しを期待してたに違いないんですが、イエス様は2日間そのまま待ったんですね。で、私たちはそういうことを見ると、と思ったりしますね。何かこう理由がよくわからない、もちろんこの最後まで読んでいくとわかるんですけど、私たちもですね、こう癒しを求め、イエス様に祈るときに、すぐにでも癒してくださることを期待しますが、しかしながらイエス様はいつもは私たちの思うようにはお答えにならないこともありますね。ここでは2日間待ってから、このベタニアに出かけることにしたんですね。さあ、でも2日間待ってたんですね。で、待っている間にどうなったかというと、こう11章の11節から15節もちょっと読んでみましょうかね。イエスはこのように話された。それから弟子たちに言われた。私の友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。出かける時にこんな風な話するんですね。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているなら、彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが、彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時にはっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のために、すなわちあなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでます。さあ、彼のところに行きましょう。 まあね、ラザロのところに行きましょうという話ですね。まあ、ラザロが結局死んだんですね。このようにこの背景を見ますと、ラザロ病気で、イエス様がそのことをお聞きしますと、2日ほどそのまま待って、それから出かけるんですね。で、しかも出かけるときにはすでにラザロは死んでますよと、まあ、お知らせが来たわけではないように思いますね。イエス様がそのことを悟ったというか知ってたんですね。で、結局イエス様がそこで眠ってますという表現を使われますので、弟子たちは勘違いしますね。ああ、じゃあ休んでるんだろうとこう思ったんですが、しかしながら、そうじゃないんですね。まあ、休んでるからイエス様が行って起こせばそれで癒されるんだろうとこういうふうに思ったら、そうじゃなくて、ラザロはもう死にましたよっていうこういう話なんですね。この眠っているっていう表現は信者の死を指してますね。でよく聖書の中に用いられますが、まあ、もちろん信者も夜は、まあ、基本寝ますよね。寝ない信者もいるんでしょうけど、まあ、基本寝ますよね。だからでもこの使い方はここでは死を指してますね。で結局この死を指すということは、どうしてその眠りっていうことを死を指すように使われているかというと、死で終わらないからです。皆さん夜眠ると、まあ朝になって起きますよね。だからその明日があるからね、眠りという表現を使いますね。それで終わるのではなくて、新しい一日を迎えます。新しい人生を迎えるわけですね。信者は死は何を意味しますか。信者にとって終わりじゃないんです。新しい人生のスタートです。これから新しい人生が始まりますよっていう、こういうことを指してますから、だから眠りという表現、一時的に眠り、そして起きて新しい一日が始まるように、新しい永遠の命が始まるんですね。まあそういうことですね。さあでもラザロは死んだんですね。で死というのは確かに悲しいものです。まあそれはもう否めないですね。私たちが愛する人が亡くなると、それは本当に心痛い、悲しい、まあ寂しい、そういうものですね。51章ちょっと進んでいきますが、17節からまず、そうですね、22節まで見ましょうかね。17からですね。それでイエスがおいでになっていると、ラザロは墓の中に入れられた4日も経っていた。まあ結局出かけたんですね。で結局まあ少し時間かかりますから、そこのベタニアに着く頃にはもう4日も経ってるんですね。亡くなって墓に入れて4日も経ってる。ベタニアはエルサレムに近く 3km ほどの離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたのを聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。でこのようにですね、まずこのイエス様が、まあ、言ってみますと、マルタが迎えるんですね。でもう少しその先も読みますが、32節ですね。今度マリアですね、まあ、この場合はマリアはそのままだったんですが、32節、マリアはイエスのおられたところに来て、後から来たんですね。お目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来ていたユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼はどこに置きましたか。 彼らはイエスに言われた、主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流されたとありますね。で、まあ、結局このイエス様がこう一緒にですね、墓のところに行きます。36節7節も読みましょうかね。そこでユダヤ人たちは言った、ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けた方があの人を死なせないでおくことができなかったのかというものもいた。まあ、このようにですね、イエス様がベタニアの町までやってきたんですね。そしてこのマルタとマリア、あるいは他の友人たちが大勢いましたね。この私たち信者でもこの死というものは悲しい時です。もちろん希望もありますが悲しい時ですね。まあ、この信者として後でまたその愛する方とお会いできることは分かるわけですが、一時的なことですが、しかしながら一時的なお別れでもやはりお別れです。だからしばらくはその声は聞けない、会話ができない、そう一緒に過ごせないということで、確かにそれは悲しいことです。時々、まあ、父の説教が6つほどオンラインにあるんですね。先週だったでしょうか、父の説教1つ聞きました。母の声もボイスレコーダーというか、その留守電にね残ってるんですね。それを時々聞きますが、まあでも会話はできませんねやはり寂しいですね。それはしょうがないですよ、それはね。でも、まあ、そのような意味では希望はないわけじゃないんですね。またお会いできます。このマルタとマリアのところに多くの友人がやってきたんですね。このラザロの死を慰めるために、まあ、葬儀の時にやってきたんですね。まあ、当時の習慣では葬儀っていうのは長く続きますから、彼らはまだいるんですね。そして、まあ、このイエス様も涙を流します。涙を流すんですね。まあ、イエス様はこの、どういう思いで涙を流したかというと、はっきり書いてませんが、もしかしたらそれは人類全般のこの罪とか死に侵されるこのことを見て悲しく思い、そのように涙かもしれません。というのもラザロが死んだままではないとイエス様が分かりますからね。だからそういうような涙かなと、まあ、想像しますし、まあ、友人たちも中には、まあ、イエス様がこの人を癒すことができたんじゃないのとか、そんな風にね、言ってる人もいます。さあ、そういう、こう背景なんですね。さあ、その中でイエス様がさっきから紹介したお言葉をおっしゃってますね。25節ですね。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです、というこのことですね。で、このようにイエス様が、私はよみがえりですとおっしゃってますね。このマリアとマルタにですね、自分は誰なのかっていうことをまたお伝えしてます。まあ、ヨハネはですね、この私は何々ということを紹介するのでよく知られてますが、ここではこのよみがえりですありますね。結局死でもって終わりではない。なぜかというと、イエス様はよみがえりだからですね。で、まあ、マリアもこのことは知ってるわけですね。この箇所では、そうですね、23節ですね。イエスは彼女に言われた、あなたの兄弟はよみがえります。で、マルタがですね、24節、マルタはイエスに言われた、私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。まあ、マルタはそういう希望を持ってますね。そういうふうに期待してます。そう信じてるんですね。しかしながらイエス様はここで ちょっと違う形のよみがえり、すなわちすぐによみがえることを、まあ、指して言っておりますね。ご自分はよみがえりですと。まあ、本当に私たちはこのイエス様を信じることによってこのよみがえりである主を信じるということは大きな励ましになりますね。私たちはこの結局死で物事が終わるのではなくて、私たちはよみがえりますと、こういうことを覚えますね。イエス様がよみがえりだから。そしてこのところではイエス様はさらに、私はよみがえりです、命です、命ですとね、私は命ですとイエス様言ってますね。結局地上での死というので物事終わらないんですね。イエス様は命ですと言ってますが、命というのは永遠にあるんですね。で、結局イエス様を信じる者はこのイエス様の命に預かり、永遠の命に預かるんです。だから蘇って新しい人生を迎えるんですが、このイエス様は神であり、神は命の源ですから、だからそのようにしてこの私たちに本当のイエス様は命を与えてくださるんですね。イエス様がその本当の命、蘇り命のこの鍵です。それ以外にないんですね。まあ、ですからこのイエス様を信じる者はそのように永遠の命に預かる、よみがえり永遠の命に預かるんですが、まあ、それを拒む者は逆に、その永遠の滅び裁きに、まあ、遭うんです。大きな違いですよね。まあ、この同じヨハネによる福音書3章の、そうですね、36節ではこのように記されてますが、178ページですね。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。まあ、大きな違いですよね。信じる者はどうですか？永遠の命を持つ。しかしながら、御子に聞き従わない、まあ、信じない者は命を見ることがなく、いや、むしろどうなるかというと、神の怒りがその上にとどまる、裁かれるんですね。大きなこう違いがここに記されていますね。イエス様は私は命ですと、よみがえりです、命ですと、こういうふうにこうおっしゃってますね。そしてさらに、このイエス様のお言葉を見ますと、ヨハネの11章の25節の後半ですが、私を信じる者は死んでも生きるのです。死んでも生きるのです。イエス様を信じる者は死んでも生きるのです。まあ、そういう意味では死が終わりではない、死でもって終わるのではなくて死んでも生きる。すなわち死は何をクリスチャンに意味するかというと、さっきも触れましたが、眠りという表現ですね。朝起きます、新しい一日を迎えます。そのようにこの新しい人生を迎えると、そしてそれは天において罪のない神様と共に住まう永遠の、まあ、命、天における永遠の命ですね。そこには悲しみも病気も、苦しみも死も、あと罪の影響一つもないわけですね。死んでも生きるのです。確かにこの地上においては私たちは大にして死にます。まあ、例外もありますよ。まあ、召されることも死なずにこうね、イエス様のところ行く人もまれにいるんだけど、大にして死にます、死にますが、それで終わりではない。イエス様を信じる者は死んでも生きると、こういうことですね。生きるのですと。しかしながらイエス様を信じない者というと、それはさっき見たように違うんですね。人によってはですね、この地上というのが辛いので、それを逃れるようにして自殺をする人も、悲しいことですがそういう方もいますね。それは決してこの地上を去って楽になると考えているんでしょうね。しかしながらイエス様を信じていなければ楽になるどころか、 もっともっとひどいことになりました。まあ、死んでも生きるとあるように、この死んでも、まあ、死んでも死ぬという表現になるのか、まあ、とにかく神様から追放されて地獄という裁きがあるんですが、それはなぜ恐ろしいのかというと、神様の祝福を私たちは信じても信じていなくてもこの世では預かってるんです。良い人にも悪い人にも太陽が照り雨が降るように、まあ、ある意味無差別に神様は私たちをいろんな形で祝福しますね、この地上においては。でも死んでからは神様のない、すなわち神様の愛やその恵みを一滴もないこの地獄が待ってるわけですね。大きな違いですね。死んでも生きる、死んでも、まあ、この死ぬという神様から追放されると、その違いですね。まあ、イエス様を信じる者は死んでも生きるのですと、イエス様はこのように、まあ、約束しておられますね。さあ、でもイエス様の約束のことが証明されます。まあ、このようにですね、私はよみがえりです、命です。私もそういう言葉は言えますよね。嘘ですよ。でも私は違いますけどね。でも言葉としてそれはね、発音できますよね。あるいは私を信じる者は死んでも生きるのですと、堂々とこう言えますよ。言えるけど嘘ですけどね。でもですね、イエス様がそうおっしゃってるのは、単なる発言じゃないんです。単なる発言ではなくて、それが本当なんだっていうことを証明してるんです。どのように証明してるかというと、今日の話の続きですね。次のページ、202ページ41節から見ますと、このようにありますね。まあ、イエス様は墓のところまでやってきたんですが、この墓を開けるように命じるんですね。39節ではイエスは言われた。その石を取り除きなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましましょう。4日になります、なりますから、イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼は石を取り除けた。彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私があなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りの群衆のためにこの人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足と長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさいとこうあるんですね。まあ、45節もですね、そこでマリアのところに来ていたイエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じたなんですね。まあ、私はよみがえりです、命です、私を信じれば、ね、死んでも生きます。これはもう誰でも言えますよ。誰でも言えるんだけど、でも嘘だったらこんなことできませんよね。イエス様はそれが本当であることをこのような形でまず示しています。どういうことかというと、ラゾロがよみがえったんですね。復活したんです。ラゾロのよみがえりによって、復活によって、それをイエス様が示したんです。 冒頭で話したように、このラゾロの病について聞いたイエス様はどうしましたか？すぐにベタニアに飛んでいきませんでしたし、あるいは遠く、その遠いとこからこう癒すこともできるんですが、そうしなかったんです。結局このようにイエス様はラゾロを癒せなかったのは、ご自分のこの発言、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですということを見える形で示したかったんですね。なのでこのラゾロは眠りついた、まあ死んだんですね。そしてイエス様がやってきて墓の前に立って、そのように宣言しますと、ラゾロはよみがえったんですね。そのようにしてイエス様は、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですというこの発言を、まあ見える形で示してるんですね。まあさっき言ったように、誰でもそういう約束はできますが、イエス様はその約束のことが成就できる力が終わりだということを、このような形で示してますね。ラズロは蘇ったんです。4日も経ってますよ。4日も経ってたらまずありえませんよね。でも蘇ったんですね。さあ、でもここで終わらないんですよ。イエス様のこの約束のこの証明というのは、ラザロの蘇ったことだけで証明されたのではないんです。第一コリントの15章のところちょっと見ましょうかね。第一コリントの15章ですが、1節から8節までお見します。イエス様の約束の証明というのは、ラザロの復活によって証明されますが、それだけではないんですね。ご自分の復活によって何よりも証明されました。すなわちイエス様自ら蘇ったんですね。15章1節、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのではないなら、私の述べ伝えられたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。まあ、この2節ではですね、まあ、軽くなんていうか、よく理解せずに、なんていうかこう、ああ、イエス様を信じてあげようっていう、こういうようなことではなかったら、ね、この、もしあなた方がよく考えもしないで信じたのではないなら、ね、だからしっかりとこう自分の罪を意識して、イエス様を救い主として信じたとしたらば、そしてそこに立ち続けるとしたら、まあ、そうしたらこの福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受け入れたことであって、次のことです。キリストは聖書に示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに、三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。この後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今もなお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。ここでも眠った者を使ってますね。だから、まあ500人以上の兄弟姉妹に一度に現れましたし、しかもその大多数、そのほとんどの人たちは今も、第一コリントを書いた当時ですね、今も生きてます。だからそういうことを見ましたよと言えるんですね。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずに生まれたものの ものと同様な私にも現れてくださいました。このパウロもこのよみがえったキリストに会ったんですね。まあそれこそがパウロが信じるきっかけとなったんですが、さあですからこのイエス様の御約束は、今日見ている御約束は、私はよみがえりです、私は命ですというね、このイエス様の発言です。私を信じる者は、死んでも生きるのですと、この御約束ですね。そしてその御約束を証明するためには、まずラゾロは復活しましたが、それだけではないんです。言った本人も死に負けてしまったらどうですか？それは信頼に欠けませんか？そうですよね。でもそうじゃないんです。イエス様は確かに十字架にかかられ、死なれました。そして葬られたんです。これも福音の一部ですね。死んだこと、葬られたこと。でもそれで終わったのではなく、3日目によみがえったんですね。死に打ち勝ってよみがえったんです。だから、まあ、イエス様の墓は空なんですね。イエス様は死に打ち勝って勝利をしました。そしてこの栄光された体を持ってよみがえりました。まあラゾロの場合は違いますよね。ラゾロは普通の体を持ってよみがえりましたから、また後でどっか探せばラザロの墓もあるだろうと思います。まあもうね、残ってないかもしれませんが、いつかまた墓に入りましたね、ラザロは。でもイエス様はよみがえって、そして死に打ち勝って二度と死んでいませんし、そういう意味ではこのご自分の復活によってその約束をまあ証明しておりますね。でもこの私たち今日の信者への約束ですから、まあ私たちのみならず全ての信者への約束ですから、この箇所をもうちょっと見ていきますと、51節ですね。見ますと51節からこのようにありますね。第1コリントの15章の51から57ですね。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。まあ、ここではこのさっきもちょっと触れたように、稀に眠りにつかない、まあ、死なないということで、まあ、これはあのイエス様が再びおいでくださるこの黙示録の話につながってますけど、中にはイエス様がおいでくださった時にまだ生存の生き残っているこの信者たちは死なずにこう、まあ、天に上げられていくんですね。でそういう話ですが、まあ、ここの52節には、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに、です、ラッパの鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。すでに死んだ兄弟姉妹はどうなるかというと、ラッパとともによみがえる、朽ちないものとしてよみがえる。墓の中では朽ちてますよ。でも朽ちないものとしてよみがえる。そしてその生き残っている私たちはというと、その一瞬にして変えられる、栄光された体をいただく。朽ちないものは必ず朽ちないもの、朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないのです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が成就します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました、ね、イエス様が私たちに勝利をくださる、まあ、このイエス様の御約束の証明というのは、まあ、ラザロの体験に記されています。すなわち単なる偉いこう約束ではないんですね。本当のことなんです。 でそれ以上にイエス様が自らよみがえられたことによってそれは証明されてますが、しかしイエス様のよみがえりは私たちのよみがえりをまた復活をも意味しますね。クリスチャンとして眠りについたもの、すなわち召されたもの、死んだものは新しい栄光された体、朽ちない体をいただくんですね。そして毎日このイエス様がおいでくださるときに生き残っている信者はというと、一瞬にしてこの体、この体も朽ちるものですよだんだん衰えてきます、病んでいきます、病気も抱えたりいろんなねことがあります。だんだんこうね思うように動かないそんな風になっていくんです、体はね。そうなんですよ。しかしながらそのままじゃないんです。それが朽ちないものに変わる、イエス様の約束なんですね。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、そういう素晴らしい約束ですね。健康な本当に元気な体をですね私たちはいただくんですね。で結局今日お集まりの皆さん、イエス様を信じたのであればこの約束はあなたのものです。まあ、逆にまだイエス様を信じていなければそれは違います、ね、これは無差別に信じても信じなくてもみんなこうなるという話じゃないんです。私を信じる者は死んでも生きるのです、こういうことですね。イエス様は私はよみがえりです、私は命ですとおっしゃってますし、その通りなんですね。で気づいていただきたいんですが、多くの宗教ではこの体は朽ちたままなんです。そうですよね。どうでしょうか、まあ、仏教にしろイスラム教にしろ、朽ちたままなんですよ、ね。でも聖書は何て言ってますか、この体が栄光された体が与えられるんです。すなわち神様が私たちを体として作られたんですね。だから天においては、まあ、この体とはやや違うものですが、体はあります。栄光された体ですね。これもこの体そのものも救いに預かると、こういう話ですね。霊だけではないんですね。さあ、イエス様は私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。そしてイエス様はその素晴らしい奇跡をもってそれを証明してますね。ラザロが4日も死んでいたんですが、このよみがえりました、ね。イエス様がラザロよ、出てきなさいと命じると、ね、なんと出てきたんです。イエス様のお言葉に応じて。でまあ、そのような奇跡を私たちを考えると、わあすごいとこう思いませんか。でも私たちに与えられる奇跡はもっとすごいんですよ。どういうことかというと、ラザロはさっきも触れたようにその後で死にましたよね。でも私たちはイエス様からいただくのは永遠の命なんです。ラザロはまあ、その永遠の命を描くかのようによみがえったんだけど、また死んだんですね、その後で。ある意味考えたら二度も死ななければならないかわいそうな話かもしれませんね。でもまあそういうこのよみがえりじゃないんです、私たちの場合はね。そうじゃなくてこの永遠の命に預かるんですね。イエス様がそのようにして十字架にかかられ3日目によみがえられることによって、私たちに自ら勝利を得、その勝利をまた私たちのものとしてくださるんですね。さあ、でもそのような命に預かるにはどうすればいいのかということですね。最後に私は、まあ、もう一度25節見ましょうかね。ヨハネの11章25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。 イエス様を信じましたか？イエス様を本当に心から信じていたならば、死んでも生きるのですというこの約束をイエス様が私たちに与えておられます。イエス様をまだ信じていなければ、ぜひですね、今日ご自分の、その自分の罪を認めて主イエス様を救い主として信じていただきたいと思いますね。本当にこのイエス様への信仰がこの救いの鍵となるんですね。イエス様は、私はよみがえりです、命です、ね、このようにおっしゃって、信じる者は、死んでも、生きるということですね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように御言葉を共に見ることもでき感謝いたします。主イエス様は素晴らしいお言葉を、おっしゃられました。私はよみがえりです、命です。素晴らしいお言葉ですが、その御約束でもあり、その御約束が本当に実行される、それは本当の御約束だということを、ラザロのよみがえり、自らの復活により、また後の私たちの復活によっても証明されています。本当に主のお言葉を感謝します。どうか私たちもイエス様がよみがえりです、命ですということをしっかりと信じて、そのことを希望とするように、そしてこの地上をそのような中で歩めますように、そしてまたそういう希望を持っておられない多くの方が周りにおられますので、その方々に、私を信じる者は死んでも生きるのですというこのイエス様の御約束が本当だということを語り、また示すことのできるように、どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。イエス様は、私はよみがえりです、命ですとおっしゃっています。私を信じる者は死んでも生きるのです。そしてその証明として、ラザロもよみがえりましたし、イエス様は自らよみがえられたんですが、それがまた私たちへの約束でもあるんです。どうでしょうか。私はこのイエス様を信じて、死んでも生きる、そのイエス様の約束 を受けたいんです。そういう方おられますか。おられましたら手を挙げていただければと思います。イエス様を信じたい。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。おられますか。イエス様を信じて永遠の命に預かりたい。おられますか。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか、ね、まだそうでなかったら、ぜひですね、今日そのように信じてください。主よ、どうか私たちのうちに豊かに祝福し導いてください。日頃さまざまな困難や問題に直面しますが、主はそれに打ち勝つことのできるお方だと、勝利者であり死にまで打ち勝つお方ですから、そのような中で私たちは主に期待しつつ歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。